はい、ということで、あ、違うわ、あ、どうも、タイガー&バニーの、何にしようかな、
今考えるんかい、
カラオケでは好きな曲を先に歌っちゃう方、佐久間川です。
どうも、タイガー&バニーの今タイバニー特集で喋っていいよって言われてすっごい戸惑ってる翔子です。戸惑ってる方の翔子です、
はい、
やばいやばい、無理無理無理無理だわ、こういうアドリブ何にも面白いこと言えないもん。はい、
ということでですね、はい、この番組は、様々な企業の予想、
人種とか民族とか、
はい、
ネクストと呼ばれる特殊能力者も出てこない方のなんとかラジオですね。
はい、ということでですね、今回はまあ一応ワキワキという枠なんですけれども、
はい、
まあ、番外編としてね、
はい、
私がこちらのゲストのショコさん、うん、そうだね、
そうだね、
まあ、2人でパーソナリティみたいな
感じにな
ってますけどもね、いろいろとステマを受けてですね、じゃあ見てみるかと思って見たらですね、
う
ん、面白いじゃんこれってなった。
そうそう、結構ね、
あれですけどもね、
サクさんあれだっけ、その対話に、あ、なんか今回ちょっと尺をいただいてですね、はい、これ対話に特集のラジオにしてもらえるっぽいんですが、
はい、
でサクさんは、テレビ版の方って結構何度も見てる？
いや、
再放送を
劇場版が出るよってなった時の再、うん、ユーストリームの再配信で初めて見ました、
うん、ああそうかそうか、そうだよね。で、はい、一応そのギリギリになって最終回までやっと見れて、
はい、
で
劇場版
に行くちょっと前にもう一回1話と2話見てくれたんだけど、
ああそうですそうです、
うん、そう、劇場版が1話と2話 の、 そのダイジェストっていうか、ダイジェストっていうほどダイジェストじゃなく、はい、まあ、そこにその裏では実はこうだったんだよっていうのを挟みつつの、ほぼ後半はほぼ新作っていう感じのやつで、でそこから対話に本編の3話につながっていくような話の構成だったじゃんね、
は
い、
あ、ちなみにあらかじめ言っておきますけれども、うん、まあ、アニメのタイガー&バニーのネタバレを互いに含むので、うん、まあ、まだ見てない方はですね、
そうだね、
あ、そっと静止ボタンを押していただければ、
うん、映画のネタバレももちろん含むんで、
そうですね、劇場版ザ・ビギニングと、まあ、アニメ版のネタバレを含みます、うん、ということを
お気をつけください、
言っておきますが、
はい
はい、
うん、だからそう、事前にそういうことも分かってたから、一応サクさんに1話と2話と、うん、まあ、3話は言わなかったかな、はい、1話と2話その辺をもう一回見とくといいよっていうことを言ってたんだけど、はい、うん、よかったよね。
よかったっていうか、まあ、これ、まあね、対話に一般的にこう大人の女性に、ね、
うん、
大人気っていうあれがあったんですけど、
うん、
てか実際僕もね、その女性をターゲットにして作ったやつだろうと思ってた部分もあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、
まあ、別にいいよって思ってたんですけど、
うん、この盛り上がりだもんね、だってね、ツイッターとかで見てると思
うんですよ、
私を代表として
サ
クさんのタイムラインでは多分私が一番暴れてると思うんだけど、
そうですね、うん、そういうのもあって、あ、これはあれか、女性向けのあれなのかみたいな感じ、
うん、
まあ、機会があったらちらっと見るくらいかなと思ってて、うん、で、ね、その見始めてから翔子さんに話聞いて、いや実はこれは、ね、女性じゃなくて働く、
う
ん、それこそおじさんに向けて作られた番組なんだよって言われて、へ、うん、って思って見てみたら、確かになんでこれ女の人に人気あるのって思う、
うん、
男性目線からするとそれを一番思いました。なんでこれで女性が盛り上がるの、まあ、確かに主人公の、
うん、
おっさんと、
うん、
その若いちょっと生意気なやつの、
うん、
そのちょっとデコボコした感じだけど、
はいはいはい、
結局なんだかんだで友情が出てくるみたいなところに、
ね、
まあ、共感はするってあっても、
いや相棒ものだからね、
あ、はい、
やっぱそのシャーロック・ホームズとかも今また流行ってるし、はい、相棒もだし、
はい、
あと踊る大捜査線とか、はい、いろいろそういう2人、男が2人出てきたらみたいな、はい、しかもそこが最初は仲が悪いとっていう、なんかもう定番王道、
はい、
みたいなのが多分あったと思うんだけど、それよりももちろんだから私たちもそのもろそうやって捏造ばっかりしてるわけじゃなくって、
はい、
多分同じくらい の、 そのサラリーマンの悲哀とか、
はい、
能力が減退してきて、そこに突如そういうルーキーが現れて、しかもクソ生意気でみたいな、
はい、
そういうなんかこいつ気に食わないなっていう気持ちももちろん分かって見てるんだって、
はい、
分かってるし、そういう風にももちろんすごく面白いからこそ、
はい、
こんだけずっとハマれてるっていうのは、多分そのなんだろう、不女子的な萌えばっかりだったらこんなにハマってないんだよね。なんか物語に濃さがちゃんとないと、
はい、
結局はなんかそれこそあのイナゴじゃないけど、
はい、
なんか燃えるだけ燃えたらもう次のとこ行っちゃっていいやみたいに多分、
はい、
なりがちだと思うんだ全体的にね、
うん、
そうならないのはすごく作品に深みがあるからだと思うし、本当に語っていいって言われたからめっちゃ語るけど、
はい、
映画、私 6回見に行ってもう1回くらい見に行こうかなって思ってるんだけど、はい、それが全部そのちゃんとステータスとしてオタクのステータスとして何度も何度も見に行くことがなんかこう偉いみたいなそういうのではなく本当に何度も確認したいことがあったり、
はいはい、
その劇場版で裏でこんなことがあるって分かっちゃったら本編のテレビ版の後からの第何話のここのセリフとかこの行動の意味が変わってきちゃうじゃんって思うと、
はい、
いても立ってもいられなくなってもう一回見に行って確認してやっぱりこうだよねとか全部世界観が変わってきちゃうんだよそこでそういう何度も見させる仕組み、
うん、
それだけを見て満足させるんじゃなくって関連のいろいろもう一回掘り起こしてこさせるパワーがある、
はいはい、
今まで の, その設定資料集とか、うん、あの特定のドラマ CD とか、はい、そういうものがちゃんと全部リンクしてるっていうのは、うん、あのちゃんと作者たちの間で同時進行で物語が進んでるんだなっていう、はい、後付け、まあ、後付けはもちろんあると思うけど、うん、そのこのキャラクターはこういう風 で実はこの時にこういうことがあったけどそれをテレビ版では使えなかったから、うん、尺とかいろんなこと でそれを詰め込んだのがあの劇場版でもあるんだよね、はいはい、でいろんなところでその特典 CD とかでもそうだし本編で使えなかったものをそっちに出してきてるから破綻がないんだって、うん
はいはい、
破綻がないし面白い
そうですね
別のそのキャラの別の一面が見れるっていうのは、はいうん、本当嬉しいよね、
うん、
舞台裏、うん
はいはい、いや本当にね、なんで僕が思ったのは さっきも言ったようになんで女性に人気あるんだろうってのと、うん、あの女性にその おじさんの気持ち分かんのかなっていうのをちょっと思いましたね
分かる分かってると思うんだけどな
あおおあのなんて言ったらいいんだろう、まあ、僕もそこそこで年食ってきてで上がってくると、まあそのね、子持ち で、うんまあ、奥さんは、ね、亡くなってるんですけど、うんまあ、子持ちでなんかちょっと冴えない感じの、うん人っていうのがなんかすごい共感できる、うん、だから僕はあれなんですよ、まあ、もちろんバーナビーもかっこいいと思うんですけど、うんうん、もうおじさんだけですね、うん、もう小鉄さんだけに感情移入しますね
そうなると思うな、はい、だってバーナビー特殊だもん、
はい、
感情移入がなかなかさ
正直、まあね、タイガー&バニーで、まあ、タイガーとバーナビー で、うんでまあ、一応まあ話としてはいやバーナビーを引き立てる2番手としてみたいな感じになってるけど、うんうんうん、あの本当になんだろう2人で主人公みたいな感じになってるんですけど、うん、僕らから見るともうタイガーだけなんですよ
そうだ、ね、
もう、うん、バーナビーはなんて言ったらいいんだろう おまけじゃないですけど誘惑で言ったら桑原みたいな感じの風に思いましたね。であとなんでこんな、ね、あのごっついスーツ着て戦ってるのに、うん、なんで女性はこれが好きなんだろうなって
それが不思議なんだよね、
はあ、だって
私もそんなに興味がなかったんだ
けどあんな変身ヒーロー系のフィギュアなんて、まあ、特撮好きな人はあれかもしれないですけど、うん、あれも売れてるんですよね
売れてるし私3体持ってるから
ですよね
でも違う全部違うから、
はい、
普通のやつとあとはあの桂先生の初期 の、はい、あのバージョンのやつ、
はい、
あの資料集っていうか設定資料集みたいなやつについてたやつと、
は
い、あとなんだっけ、ねあれなんだっけ全然違うやつを見つけ
た
とか、はい、あとあのねそのプロトタイプバージョンとかさ、
はい、
あとダークネスとかさ、
は
い、
い
ろいろあるじゃんね、
はい、
ああいうのもそのカラーリングが違うくらいだけど、やっぱり欲しくなっちゃうし、それがでも自分でも本当に不思議だし、
そうですね、前もあれでしたもんね、ツイッターかなんかでガンダムワーカーがどうのこうのって言ってて、うん、
そうプラモデルを始めてしまいましてですね、はいまあ、それもだからあのタイバニ そのおじさんとバニーのプラモデル、
うん、
一応あの別にそんな色塗らなくてもいい程度 あの簡単なものなんだけど、はい、ちょっとあのおじさん この手の甲のところのパーツとかを塗った方が多分綺麗になると思ったので、はい、それで買ってみたりしてそういう方面にもちょっと興味がいって、
そうなんです
ね、対話にハマってからそれこそ特撮の方もだし、
はい、
声優さんの方もだし、まずアニメ自体を私そんなに見てなかったから、
はい、
DVD を DVD というかブルーレイをそのシリーズ全部ボンと買うっていうことがまず初めてだったので、はい、そういう方にも手を出させたこのタイガー&バニーという、あとあれだよ舞台になったでしょ。
ああそうですね、
舞台アニメの舞台っていうのがまさかこんな倍率のところをね、
うん、
頑張って張り付いてチケット取ると思わなかったし、東京にまで行って見ると思わなかったし、
森田正和がバーナビー役、
そうそうそう、
あの平田博明も、
うん、
あれですよね、カブラギティコテツ役、
そうそう、ちゃんと本人役で出てて、
ですごい、
まあ それに本当に見えたかどうかっていうのは別として、はい、でももうあれは本当に、まあ、森田さんはバニカズって呼ばれてるし、はい、なんかそういう平田さん、そう違う、そういう小鉄さん、はい、そういうバニカズみたいな、バニじゃない、そういうバニカズ、はい、っていう感じで見れたな。なん
かあれですか、バニングリッシュは使わなくて大丈夫ですか？
バニングリッシュ、バニングリッシュ我に変えた時にすごい黒歴史になりそうだからちょっとやめとくわ。ヒューオーとかね、
ヒューオーとか、ワイドタイガーって言われて、
ワイドタイガー。恥ずかしいね、危ない危ない、これは黒歴史まっしぐらになっちゃう。うん、語ろうと思ったら本当にどれだけ尺があっても足りないんだけど、うん、
なんかそうですね、本当にこれあれだ、見て思ったのは何だろうな、うん、アニメっていうか、まあね、そこそこ若い人たちが見るものだと思うんですよ。なんか、うん、あの作品であのルパン三世的なものを感じたんですよね。でなんか大人も見れる感じのアニメっていうのを思って、うん、あ、すごい見やすいなって思ったんですよ、うんうん、あの適度にお約束も混じってるし、うん、でなんだろう、新しい展開も見えて面白いなって思う部分もあって、うん、
新しいものと王道の融合がうまいよ ね、
そうですね。
だからプレイスメントとかさ、はい、ああいう実在のスポンサーの入れたりするのものすごい新しいし、ワールドプレミアのライブビューイングとか、はい、そういうあの今までになかった試みをすっごい規模でボンとやってる割には内容は結構王道いってて、 でもよく見るとそのあのセリフとかは王道っていうよりもむしろあのアニメの王道ではないんだよね。あのテレビドラマ的なセリフとか展開、
はい、
それが、まあ、あの脚本の西田さんの力だと思うんだけど、そういうことが、うん、新しいものと昔ながらのいいものの融合だな。
本当にだから久々ですもん、あの続きが気になって、あ、これもう次どうなんだろうなって思ったのは、うん、まあ、新アニメちょこちょこ見てるんですけど、うん、まあ、好きなのはもちろん全部見るんですけど、うん、あの新しく、あ、この作品見てみようと思って見たのってなかなか続かないんですよ。
そうだね。
だけどなんか台湾に行って続きが気になるように作るのがすごい上手いような気がして、う
ん、スピード感があるよね、はい、なんかあの1話が濃い
濃いですね。
ここまでこの1話でやっちゃうの、はい、早すぎないっていうのは、はい、このペースで行って、
はい、
大丈夫、まだあのなんか後半が薄くなったりしないとかさ、はい、まだまだね、
最初からクライマックスで最後まで行きましたもんね。
毎回クライマックスがあって毎回爆笑するとこがあって、
だあのぐだらなかったですもんね、全話通して。
そうだね、うん、
テンポ良くて、
だから人によってはもうあの2期とかなくていいやって言ってる人もいて、はい、もう こういう感じでスパッと終わって、で劇場版も2本やってそれでもう終わりっていう風にした方がいいって言ってる人もいたな。
そうです、まあ、最終、まあ、これね、まあ、うん、あれですよ、もう完全にネタバレするんで、まだあの見てないくて聞いてる人いたら切ってもらいたいんですけど、まあ、最終話で、まあ、あの誰でしたっけ、マーヴェリックでしたっけ、うん、あれがまあちょっと自分でその精神崩壊させて終わって、うん、でそこで終わって、また、まあ、でもまだウロボロスは倒して終わったわけじゃないからって、うん、残すあたりも、なんだろう、こうえ、これで終わるのっていうような後味の悪さじゃなくて、続きが気になるように作る、うん、その余韻の残し方だなっていうのもすごい思いました、ね、
でさ、なんか最近よくある続きは映画館でみたいな、はい、ああいう弾き方でもなかったじゃん、
はい、
多分どうだっけな、
あれはあれで完成してるし、
ね、
かといって続きも気になるし、いやでもこのままでもいいかなって思えるぐらいの、
そうまいんだよね、はい、だからDVD、 この映画が DVD になったとしても、なんだっけ、ディレクターズカットは入れずに、そういうバージョンは作らずに、もあれはあれで完結だっていう風にもうあの監督がもう明言してたし、そういうもうなんか一度出したものはそれで完成ってする姿勢もストイックでかっこいいなって、制作側の、あのやり方、そのモチベーションもだし、もうずっと高いところでキープしてるのがまずすごいと思うし、本当にストイックだし、あの制作側がもちろんファンも対話には大好きなんだけど、制作側が一番対話には愛してるなって思って、なんか大体それは当たり前に思ってるけど、
はい、
だけど実はすごく難しいことで、途中でなんかその制作側もちょっと妥協し始めちゃったりすることもあると思うんだけど、対話にはそれが感じられない、本当にもう一番いいところを目指そう、多少自分たちに無理が生じても、でもそれでも作品をすごいいいものにしようとするパワーが感じられて、それにもう全力かけてるよね、はい、それが伝わってくるから、
あれですもん、なんかそのいろんなイベントとかグッズ展開とか、うん、そういうなんか ね、そういうのあるコラボ企画とかあるじゃないですか、うん、そういうの見てるとなんだろう普通だったらあ ここまでして金稼ごうとしてるのだから、うん、そういうの思うんですけどなんかその匂いがないのとあと、まあ、それほど、まあ、はまりはしたんですがそれほど、ね、がっつりはまったり人間すると、うん、なんかファンの人楽しそうだなって思って
楽しいのなんか搾取されてる側だよこっちが、はい、なのにこの満足感は何、はい、っていうあのね需要と供給あのね供給が先なんだよね需要
が先なんだあの
不思議だけど供給が先なんだけど、はい、あ私これを求めてたんだってなるんだってそれがすごいんだって先読みの力だと、はい、あとそれをなんだろうなあのいい意味でのマインドコントロールみたいな、はい、最初えないよこれはって思ってんだけどだんだんその次の瞬間からこれを買ってどういう風にしたら活かせるかなみたいなことを考え始めるんだって例えばあのヘルメット、はい、フルフェイスヘルメットが出たんだけどあの森田さんが
こうや
っと思ってもうヘルメットよりもあの森田正和が目立ってるようなあのホームページであ
れって何あの笑えばいいのか真面目に見ればいいのかどっちっていう
だんだん真面目に見始めてるから、ね、なんかだからその、劇場版公開初日のワールドプレミアっていう、はいはい、あの、アジアでも同時に公開したのかなそれのイベントで最初にこうヒーローたちが登場するシーンで、はいああい こうサイドカー、
はい、
本物のサイドカーあの、
はい
劇中に出てくるやつではないんだけど、はい、そういうのがこう出てきたところにちゃんとちゃっかりそのフルフェイスのヘルメットが2個ポンポンって置かれてて、はい、さりげなくなんか置かれてるのを見ちゃったら、
はい
かっこいいなと思っちゃったしバイク乗らないのにでその私のタイムラインの様子だとあの買って弟にかぶせようとかあと自転車でこれ乗ったらおかしいかなとかなんかこう小物入れ的なこととかなんかいろんな案がもう出てたね
なるほど
みんなすごいポジティブでさしかもなんかこうまず買うことから始まるからどうしようじゃなくって買ったらどうしようだからそういう感じになってて本当にねなんか面白いあとやっぱハマってるのがねさっきサクさんも言ってたけど大人の女性が多いとなると働いてるからお金もあって、うん、すごいねみんなね
そうでまあねそのどうしても気になるのが、
うん、
あのやっぱりねその女性向けの同人活動が一番目につくんですよ、
ね、
で実際に僕もそのあのウィニングイレブンでね、
うん、
あのタイバニー FC とかあの、
うん、
アポロメディア FC とか作って遊んでたんですけど、ね
うん、
そのエンブレムとか使って、うん、であのあそうちょっとワイルドタイガーの配色を見てユニフォームの色デザインしようかなと思って、うん、ピクシブで見たら
危ない
あみんな服着てないから
危ない
おとなしく欲しいと思ってそうですあのワイルドタイガースペース、
うん、
バーナビブルックスジュニアで検索したら
どうだろう、ね、危ない
7割ぐらい服着てなくてあやめとこうと思って
そうだ、ね、あの検索受けとかをしないと、はい、
だからそのやっぱその公式もいいけど同人で描かれてるってことは、
うん、
描かれてるってことはそこが目につくわけじゃないですか、
そうだね、
だからファンの人から見たらどういう風に映ってるのかなってのを見ようとして、うん、ピクシブとかを見始めたんですけど、
うん、
別に俺カブラギティコテツで検索してないのにスーツ脱いだ状態で映ってるしみたいな
心中を察ししますそうだよね
それあれですよ嫌悪感を覚えるとかそういうことはないですから、
うんうん、
別にあのそこは言ってきますけど、
ねうん、大丈夫あのそうだよね
コッショラ伊達に BLCD 聞いたわけじゃないですか
本当にね頑張ったよね
でしょこさんに貸してもらってね、
うん、
別にそれはいいんですけど
うんまあそうだねあのどう私も結構戸惑ってて、
はい、
その自分は確かにそういう風に見てるっていうかもちろんそっち側の人間ではあるんだけど、
はい、
自分の中でなんかこうよく分からなくなってきてるっていうのが
そういう目で 見れないっていうか
見れないっていうかどっちもあってもいいじゃん
あ
なんか別にタイバニ本編を見てるときとか劇場版見てるときとかにあこの二人できてるとかは絶対思わないんだって
です、ね、
思ってないし本当に純粋に楽しんでて、
はい、
でその自分が書いたりしてるときはなんかだから別の二人パラレルワールドじゃないけど、
はいはい、
でそれがそのテレビで見てるあの二人にはそんな直結してないんだよね。自分でちょっと分析してみると、なんかね、でもちろんあの、まあ、公式でのカップリングっていうのも変だけど、ともえさんがいるわけじゃんね、おじさんには。で別にそれがすごく嫌とかいうこともなく、むしろもうね劇場版であんだけ書いてくれてすっごい嬉しかったし、で あのシーンが結構カットされて、はい、あのだ一番最後のこうスタッフロールのところに、はい、こうちょっと窓で出てたじゃんね、はいはい、ああいうところもあの本当はもっとたくさん描かれてたんだろうなって思うと、それをあの DVD とかねブルーレイに入れてくれたら嬉しいなって思うくらい、本当にあそこの2人大好きだし、あの家族大好きだし、すっごい大事にしたいと思ってるんだって、もうそれは絶対嘘じゃないし、で結構少なくとも私の周りはみんなそうなんだよね。でたまにさ、だからツイッターとかでなんかあの劇場版でそうやって男が見に行って見に行った男性の感想で、なんか婦女子がその友恵さんが出てきた時になんかギャーって言って嫌そうだったみたいな感想を聞くと本当かなって思っちゃうんだよね。そんな風に思えないんだよね。まあいろんな人がいるからそうだったのかもしれないけど、そんなに嫌悪感とかないし、ないしっていうか、むしろもっと書いてほしいくらいだし、なんて言うんだろう、自分でも分かんない、本当に分かんない、不思議だね、あの作品。
そうですね、
うん、
で、あの、まあ、またあれですけど、男目線からすると、
うん、
なんだろう、むしろよくこんなんで描けるねって思いました、
うん、自分でもそう思うだからやっぱ別物として見た方が、
まあ、確かにその、ね、小手さんはもうそのバナリーもかっこいいし、
うん、
わかるけど、
うん、
よくこれで描く気起こる、た例えばあのそれこそね近い系統、近い系統って言ったらあれですけど、まあ、女性向けイメージが強いやつだったら、うん、歌のプリンス様、
はいはいはい、
とかだったら、まあ、要はさあのそのあのなっちゃんと、ね、ショーの組み合わせが好きって人もいるし、うんうんうん、なんかそのそれマサトとレンのちょっとそういう関係とかあったりっていうのは、うんうんまあ、わかるんですけど、
うん
で正直男からしてもちょっとそういうの、あこういうの女の人好きそうだなっていうのは分かるんですけど、うん、どうしても小鉄さんとバーナビーってそういう目で見れないっていうか、
あの、ね、
想像つかない
んですよ。絵柄とかの関係もあると思うよね、
はい、
でもそのだから歌プリ、まあ、歌プリと対話にと両方ハマってる人ももちろんいるけど、
はい、
年齢層が違うじゃんね。
あそう、
私はだから歌プリにハマってないじゃん。
あ歌プリ好きなのは高校生とかが多いイメージ
なんだ。私の友達結構だから歌プリも好きだし、対話にも好きだし、例えば今だとマギとかも好きだしっていう、あのアクロバスとかも好きだしっていう人いるけど、はい、なんかね私の場合そのキラキラ絵柄みたいなので、はい、そのBLみたいなことをやろうとは思わないんだよね。もうだってそのなんか綺麗なものを組み合わせてもつまんないんだよなんか、はい、まあでもそうすると前みたいに私のこの趣味思考の話になっちゃうからあれだけど、はいはい、そういう感じのあの男臭いそのリアルな男性を求めてた腐女子が結構喜んで集まってきてるんじゃないかなって思うよ、対話には。なんかあんまりこうフィクションすぎない、
はいはい、
フィクションではあるんだけど、だけどより男性らしい、
そう、あのちょっとねその、まあ、僕子供いないからあれですけどね、うん、その娘にねあのちょっと嫌われるっていうか、そういうのがあったりとかっていうのも、
そう、そういうのが美味しいんだよ、
はい、
むしろだからあのさっきの話だけど、その友恵さんとか、
はい、
娘がいるとか、
はい、
それが美味しいんだよね、その書く側としては、
はい、
あの嫌な言い方になっちゃうけどね、はい、純粋にいてほしいとも思うし、そういう設定が美味しいと思う。そういう風にBL 目線で見たとしても、
は
いはい、ある意味タブーじゃんね。
そうです
ね、そういうのがあった方がやっぱりこの二次創作するときにはあのいろいろ展開をね、
はい、
つけやすい、心情の変化とか書きやすい。
あそう、それあとその見てたときに翔子さんにいろいろ教えてもらいながら見てて、
うん、
であのいや本当にそういう女性向けのやつ全然なくて、で後半に確かにちょっとあざといシーンがあるかなって言ってたんですけど、僕は何にも感じなかったです。
私どこで行ったっけ、最後24
話、お前まつげ投げのあたり
かな、あれはでもさすがにさすがに思わない、
まあ、いや別に思わなかったですよ。
あ
小鉄さんらしいなみたいな
感じ。あ、
まあ、正直僕あの、まああのね、一分おじさんとか呼ばれてて、あ正直小鉄さん実は生きてるオチだろうなって今読めたんですけど、
うんうん、
まあ、それで、まあ、一般に死んだって思われてた時も、うん、最後にそういう風に、あお前まつげ長えなって言って、まあ、生き耐えてったとしても、
うん、
あ小鉄さんらしいなって、
あなんかちょっと悲しくなってきちゃったそれで本当に死んじゃったらどうしようって思っちゃった今
それで、
ね、
あのまあ、意識失ってってなるんですけど、うん、別にそことかも何とも思わないし、
うん、
お姫様抱っこも、
うん、まあ
ね、まあ、要はあれは受け止めただけでしょってなるから、
うん、別に、ね、
であとなんかワイヤーがうまくやらなくて2人でぐるぐる巻きになったりするのも、はいはいはい、あれも事故じゃんっていう、
そうだね、
なんでそれがいいのかなっていうのを思ったりもするし
でもなんか私たちの感覚からいくと、はい、あれら全てが二次創作の展開なんだよね、はい、
へ
ああいう感じのそれこそこうもうすでにだってまずネクストっていう力があるそういう世界観でしょ、
はい、
何でもできちゃうじゃん二次創作で、そうですね、で、もうだからそういう世界観が用意されてるってことはもう二次創作でどんな都合のいいこともできちゃうでしょ、でそこで普通公式がお姫様抱っことか、はい、ワイヤーぐるぐるとかいうことをしなければ、はい、私たちがしてたはずなの、
あ
普通にああいうことが何もなくただの喧嘩するバディで少しずつ仲良くなってっていうそれだけのことだったら、はい、誰かがそれを誰かがっていうかもうそれが主流のエピソードみたいに二次創作でなってたはずなのに、それを公式がやったっていうことで私たちが盛り上がった盛り上がったっていうか、え公式だよねってなってあれ私たちの仲間が中にいるのってなって、いやなんか脚本書いてるの男性らしいよって、しかもオタクじゃないらしいよってなって一般人怖いってなってたのが私たちの初期の頃、
そうだから、うん、本当に普通に見れるやつだったから、
うん、
で驚いたのは最初の感想ですね。
そうだね、
でむしろあれじゃん、もっと不女子のお前ら女の子のキャラの絵描けよって思ってるぐらい、
あなんかさ女の子の見せ場があんまり本編でないもんね。
そうなんですよ、だからちょっと頑張ってブルーローズの胸元とかが映るし、はいはい、よし来たって
な。でもちょっと劇場版でサービスがいっぱいあったからよかったね、はいはい、そうまだだから劇場版見てない女子組のファンは行った方がいいですよ、
はい、
すごいこうね下からとかね、お尻とか胸とかすごいね大画面でボンって見れるから、はい、ちょっと途中気をつけなくちゃいけないと思
うね。そうですね、うん、お前押さえないか、
うん、うん、ぜひ見に行ってください。本当に
いやあれは本当になんだろう、男からまたちょっとしつこいようですけど、うん、ひょっとしたらね、翔子さんの教えの方とかが聞いてるかもしれないんであれですけど、
私誰にも言ってないもんこれ
言ってない
か、宣伝した方がいいかなって思いつつ絶対聞かせてなるもんかって思って自分のこんない
やいいじゃないですか、
嫌だよ、
いや、いい機会じゃないですかこれ、
嫌だよ嫌だよ本当に。でももしかしたらその私とサクさんと両方をフォローしてる人とかは聞いてんじゃないかなって思って、そうなるとちょっともうなんかまともな顔じゃあれ
だな。いいじゃないですか別に。
無理無理無理。
この真摯な感想を。
ダメダメダメダメダメ本当にダメだよ、もうまず自分の まだダメなんて、まだこの自分の声を攻略できてなく
そう、うん、だから個人的にドラゴンキッド可愛いなって
思って。可愛い可愛い。
でなんだろう、で多分なんですけど男からすると、
うん、
好きなキャラってロックバイソンなんですよ。ロックバイソンっていうか、
わかるわかるわかるわかる、いいね、
あの人
いい、ね、
絶対いい、ね、男としてああいう人がいいなって思うんですよ、
うんうんうん、なんかすごいあれもあそこの距離感もリアルじゃない、はい、そのコテスとロックバイソンの距離感、
はい、時々あなんか飲みに行ったりとかしてる感じ、
そうそうそう、だってベタベタしないじゃん、
はい、
そういうところがいいんだって対話には、はい、なんかだからそれこそ他の作品を悪く言うわけじゃないけど、はい、あんまりこう男同士が仲良すぎると引くんだって私は、はい、そんなんじゃないじゃん普通って、うん、そこまで距離近くないし、そんなしょっちゅう一緒に行かないし、そんなに接近しないしみたいな、はい、なんかちょっと休みがあったら、はい、まあお互い暇ならまあ出かけるかくらいで、はい、別に別れを惜しむわけでもなくさーっと、はい、またじゃあまたねみたいな、次の約束もせずに別れて、
はい、
でまたもう3ヶ月後くらいにまたちょっと機会があったからくらいの、そういう距離感が普通だと思うし、それでいいと思ってるし、はい、そういうもののそういうものの BL 的なものを読んで、
はい、
もう B じゃないよねボーイじゃないよね、それ、はい、でもそれくらいのリアルさがあるといいなって今までずっと思ってて、だから私が好んで読んでる商業とかの BL はどっちかっていうとそういうあんまりその距離が近くない感じのものを好んで読んでたんだけど、それがちょうどタイバニのその仲間男性メンバーの距離感、
はい、
いい感じだなって思ったんだよね。だからそれが本当にコテツとロックバイソンはアントニオはすっごいいい距離だなって思うし、でなんかこう気のロックバイソンのコテツへの気の使い方とかもすごいさ、
はい、
リアルリアル言っててあれだけど
あ
るよねこういうのって、旗から見てて、私は女性だから、
はい、
自分で 身をもって体験したことはないけど、はい、自分のやっぱり男性の友人関係ってこうだなって思ってるから、でそれをしかも女性があんまり関わってないっていうかさ、脚本にはもう本当に男性しか関わってないから、
はいはい、
男性が書いたならやっぱりこうなんだろうと思って、あ、よかった、確かにこれがそうなんだって思った安心感も、うん、
それが分かっていただけと思
う、うん、だからさ、
そういうそのロックワイソンの存在感が、あ、こいついいやつだなって思うのは、
本当にいい男、あの人がいないとダメ
あ、
ね、姉さんに追われてるけど、でも姉さんもいいんで、あのね、女子人気姉さんが高いの分かる？
分かんない
です、あの、ね、あ、でもさ、IKKO さんとか結構さ女性から人気でしょ、はい、ああいう安心感みたいなのもあって、そういうのがうまいんだって、取り入れ方がさ、はい、なんかこう敵を作らないよね、タイバニのキャラクター作りって。
そうです、
ね、うん、こいつ嫌いっていうのがさ、 あんまり、まあ、さ敵役くらいになるとちょっとあの悪いイメージの方持たれがちだけど、それでもなんかこうちょっとあのでもさっていうところを残せるのがうまいな、うん、
そうだから逆にあれですよ、ジェイク出てきた時に、
うん、
あ、タイバニでもここまでやるんだって思いましたから、ね、
うん、
あの人かなりもう強さインフレしてたじゃないですか。
そうだね、
でもうこれヒーロー勝てんのかってのあるし、うん、
案外小物な倒され方だって、
ね、はい、だからなんか、あ、こういう風なんだって思って、
うん、そういうさ、なんか最初のあの登場の仕方、
はい、
すっごいこいつめっちゃ強そうみたいな登場の仕方だったでしょ、はい、なのになんかこう刑務所から出てきて、
はい、
あのイメチェンした後のジェイクの、はい、あのなんか、あ、小物っぽいみたいな感じだけど倒せないとか、はい、能力が2つとか、
はい、
そういうことでこいつ本当にさきさきさん言ったけど倒せるのっていう風になった時からの展開、
はい、
あ、そういくんだっていうのもだし、あのどうだろうね、王道とタイバニらしさ、うん、今言うとタイバニらしさの使い分けが絶妙、
はい、
そういう風にやっちゃってもいいんだなっていう、あの新たな道を作ったよね、
うん、
うまくやればそれでも視聴者を納得させられるんだっていう、
はい、なんか あのアニメ説得力がありますよね。
そうだね、なんかあの、うんと、なんていうの、そのご都合主義的なところもすごく見受けられるんだけど、はい、それでもまあいっか、でもそのご都合主義的なところがさ、劇場版を見ると理由になっちゃうんだよ。
そうですね、
うん、それがすごい、だから結構そのツイッターでさ、
はい、
本編を見ながらみんなで突っ込みながら見てたんだけど、
はい、
劇場版見ちゃったら突っ込めなくなっちゃって、
はい、
あそこで私たちすごい草生やしてたけど、
はい、
本当は笑えなかったんだなっていうさ、ところがなんか笑ってごめんってなって、
はいはい、
真面目なシーンだったの。それこそあのバナビー役の森田さんが、
はい、
そのチャーハン、
はい、
最後その24話の小鉄さんがもしかしてもう死んじゃうかもしれないって時に、
はい、
あのチャーハン、小鉄さんに食べさせるためにチャーハンの練習してたっていうセリフを私たちは笑ったけど、
はい、
森田さんは演じながら、
はい、
あのもうあんなの笑えなかったって、あれは本当にああいう場面だからこそ日常的な会話が、
はい、
セリフが出てくることの悲しさっていうのをすごい力説してて、
はい、
それも劇場版を見たらなんか分かっちゃったし、あの劇場版だけじゃなくって、その劇場版の、ノベライズされてるんだよね、
はい、
それを読むとまたそのモノローグの部分が語られてたり、
はい、
もうとにかく対話に関連のいろんなもの、公式から出てるいろんなものを読んで見たり聞いたりしてると、うん、総合すると一個も笑えなくって、本当に真面目なそれぞれの人生について語られてる、
はい、
特にそのバディのっていうか、そのカブラギ T 小鉄っていう人物と、
はい、
バーナビー・ブルックス・ジュニアっていう人物のこれまでの人生があって、そこからもう本当ある意味どん底じゃんね、二人とも、
はい、
でまだ小鉄さん奥さん亡くしてから5年しか経ってないし、はい、で劇場版ではまだあんなに5年経った今でもあんなに思い出してるし、
はい、
っていう状態でそこから二人が出会って上向き始めた、そういう物語っていうことかといって、すごい仲良しになっちゃうわけでもなく、結局はあそこは最終回の時点でも分かり合えないところは分かり合えないんだって、それでいいんだって、それでいいんだよっていう物語なんだって、あれは。そこが本当に今までにないじゃん。普通さ、仲が悪く始まったらベッタベタになって終わるでしょ。そういうのじゃないところが、
そこになったらもう終わっちゃいますからね。
そう、
そこで
それじゃないのがもう本当にゾッとするくらいすごいんだよ、タイバニは。ちょっと本当に聞いてる人、今までタイバニを侮ってる人はそういう風に思って見てもらえると本当にいいと思う。うん、めっちゃ語っちゃったでもね、まあいろんな意見があると思うし、これは私の見方であるので、多分また それこそツイッターとかいろんなそのレビューサイトとか見ると考えも変わると思うけど、とりあえず劇場版を見た感想かな私は。本当にもう一本ね、来年の秋にザ・ライジングが待ってるから、それもすごく楽しみで、あれはもう完全に、テレビ版の後の話だから完全新作っていう風に言われてたので、どうなるのか楽しみだね。まあその時にはサクさんもまたぜひ、
はい、
よかったら、
はい、
うん、
はい、
お付き合いいただけると嬉しいです。
はい、いや、うん、なんていうか、そうですね、本当に深いっていうか、深いし別に深く見ようと思わなくても見れますからね、
うん、そうそうそう、あのなんか変にシリアスに見ようとしなくていいんだよね、はい、ただだって誰の人生でもシリアスな面とコミカルな面はあって、
はいはい、
でシリアスな面ばっかり見てたらそれは疲れちゃうし、なんかもう生きていたくなくなっちゃうけど、はい、そういうところもありつつ、でもこんだけ一人で生きてるわけじゃなくて、こういう仲間がいて、
はい、
だけど仲間だけの世界があるわけじゃなくて、
はい、
もうそれぞれがちゃんと独立してるんだよね、ヒーローたちみんな。
そうですね、うん、
それもかっこいいと思う、うん、なんか俺たちが集まってないとダメだぜみたいな感じじゃないじゃん、
はい、
ライバルであって、
はい、
で
いざとなったら結束する、
そうそうそう、だけどそこまでその依存し合ってない関係っていうのもすごいかっこいいと思う、
はい、
なんかあの制作側が書きたかった新たなヒーロー像とか試みっていうのはこういうことだったんだろうなってすごく思って、なんかますます本当に今後が楽しみだし、ここで終わったとしても十分満足だし、うん、本当にもううまいとしか言いようがない対話に。
僕はあれですね、あのもっと他のヒーローがヒーローしてるところがもうちょい見たかったなって、
うん、そうだね、だからライジングとかでそういうことがもうちょっと出てきたらいいなと思うんだよね。
結構なんだろう、やっぱりまあアニメっていう限られた話数とかもあるし、
うん、
であとどちらかというとそのキャラの精神っていうか心の問題的な部分の描かれ方の部分が多い、
う
ん、多かったじゃないですか。
そうだね、だからそういうヒューマンドラマだ
からね、そういうのがあるから、まあ戦闘は おまけとは言わないですけど、ちょっと二の次になってる部分があったから、
う
ん、まあ、単純に見た場合では、あ、もっとヒーローがヒーローの能力活用して戦って敵をぶちのめすシーン見たいなっていうのを単純に思っちゃいましたね。
そうなるとね、でも対話にじゃなくなっちゃうんだよね。アクションものじゃなくって、
はい、
ヒューマンドラマが対話にで、
はい、
なんかだってサンライズじゃん、
はい、
サンライズの得意芸を全部封印してんだよ対話に。
そうですね、
それがだからもったいないって言われるし、作ってる側もちょっとそれでいいのかっていうあの疑問はいろんなところで出たそうなんだけど、
はい、
あの雑誌のインタビューとか見るとね、はい、だけどそこを封印してその心の内面を描くことこそ対話にだっていうのがすごく分かったし、あの劇場版ってさ、私この間もツイッターでちょっと言ってたけど、
はい、
あの劇場版のシナリオ、王道シナリオってあるじゃん、
はい、
強大な敵が出てきて、
はい、
でそれを今までにない力で倒すとか、
はい、
それじゃないじゃんね対話って。 それがあったら私は逆に、あ、なんか対話にがっかりだなって思ったと。だってあのワンピースのさ、
はい、
ストロングワールド、
はい、
あれって小田先生が全面的に、うん、あの関わってたでしょ、
はい、
でそれで私ものすごい期待していって、もちろん期待通りではあったんだけど、
はい、
それでもその構図としては、劇場版の構図としてはあのやっぱり強大な敵が出てきて、
はい、
ですごい力で倒して、
はい、
ドーンと派手な画面でっていうところからは出し切れてなかったんだよね、
はい、
そこをそういうセオリー、
はい、
劇場版でやらなくちゃいけないセオリーを全部無視して、
うん、
ある意味淡々としたことをやってのけたっていう偉業、
ね、はい、
あれ本当にかっこいい。
ある意味これアニメでやってもよかったんじゃないっていう、
うん、
本当に単純に思って、あ、もうこれで終わりかっていう感じで、う
ん、なんか劇場版に見に行く意味をその派手さに求めちゃう人は確かに物足りなかったと思う、
うん、
だけど私はそうじゃなくて、対話には見に行ったんであって、
はい、
何でもいいから劇場版を見に行ったわけじゃないんだって、
うん、
なんか本当にそういうセオリー通りにされるんだったら対話じゃなくていいの。ああいう風な終わり方、
うん、
もう最後ラストの展開いっちゃうけど、最初にあの物語映画の最初の方でおじさんから電話がかかってきたのをバニーちゃん無視するじゃんね、
はい、
でそこでそういう前提があった後、一番最後にもう一回おじさんから誘いの電話がかかってきた時に、
はい、
バニーちゃんが最後出るじゃん、
はい、
そのわずかな差、
はい、
それをクライマックスに持ってくるっていう、これを劇場版でやるっていう勇気、
はい、
それをそういうことをあのタイバニのファンとか新しく見た人もだけど、そういう感性が伝わるっていう風に信頼してくれてるってことも嬉しい。そういう微妙な心の機微みたいなのを本当はもっと日本人は分か、日本人って限定しちゃいけない、
はい、
その見てる人は分かるはずなんだっていうことを 見た目の派手さに惑わされてるだけじゃないんだっていうことを、あの信じて証明してくれたっていう感じがしてすごく嬉しかった。信頼されたっていう感じで、読解力っていうかさ、はい、うん、
だから何回も見に
行ってたわけですね。嬉しいんだよね、なんか、うん、やこういうことをやってくれたっていう嬉しさもあるし、で嬉しくって、で次につなげたいって思うと、もちろん見たいから見に行くし、ここで私がどういう風にしたらすごくいい作品で満足したよっていうことを伝えられるかって言ったら、やっぱり何度も通って業績を上げることなんだよね。あのそのお金みたいな、ちょっといやらしい感じで言えばね、はい、だけどそれがあの義務じゃなくって、はい、両方ともその欲求があってんだよ、うん、見たいっていうのと、はい、対話にはもっとあの盛り上げたいっていう気持ちが合致してるから、もう何度でも通っちゃう。でも本当にこれ聞いて対話にのことちょっと好きになってくれる人がいたら嬉しいけどな。
あれですか、あのホテルには泊まりに行ったんですか。
残念ながらなんか、ね、なんか全然東京に行けてないので、そう対話にの関連のそういうイベントに行けてないんだよね。まあでもでも東京に行くことが目的じゃなくって、はい、うん、見ることが目的だから、対話にを、対話に触れてることが末期だな。うん、でもそうやって公式がやってくれるイベントに可能な限り参加することとか、うん、はい、義務っぽく聞こえちゃうかもしれないけど、はい、もちろん参加したいからするし、あのさっきも言ったけど需要と供給が本当にバランスよく満たされてるなって思うと、なんか私にできることをしたいなって思っちゃうんだよね。
ということで、ここでですね、特別ゲストをおまあ音声は出せないですけどね。
そうですね、サクさんがさ、今 iPad をね触ってるんだけどね、あのオジプラス、
通称オジプラス、
マイプライベートヒーローっていうね、あのアプリが、スマホのアプリがあるんですけど、はい、あのまあラブプラスみたいなね、
ね、
触ってこう会話をしたりするようなアプリを、はい、私がそそのかしてサクさんも課金をしてね、
そうですね、
おじさんとバニーちゃん一つですね。買ってくれたんだよね、はい、で今大きい画面でおじさんが私のこと見てるんですちょっとどうしよう、本当上目遣いとかやめてほしい、もうやめて、
もうちょっとでかくしよう、
そうズームアップするとおじさんが頬染めるってほらほらほらやめてやめて、もうあの公式で、ね、はい、こういうことをして、でだからまたふよしが歓喜するでしょ、はい、頬染めるんだよ、はい、30いくつのおじさんが、はい、でそれを公式がやってきて、しかも純粋な気持ちで、はい、見てこれみんな大好きでしょって出してくるから、もう公式、はい、公式萌えだよね、
はい、
公式かわいい。
だってあれですもん、だからキャラ変えた時になんかバーナビーからコテスさんに変える時でも、うん、あもう行ってしまうんですかみたいな、
そうそうそうそう、
あれこんな悪かったっけお前っていう、
そうそうそう、あとおじさんの方からバーナビーの方に行くと、はい、この香水の匂いおじさんのところに行ってきたんですねみたいなこと言うとえ何こいつって怖ってなるの、
はいはい、
でそのおじさんもあの、トレーニングルームでの会話してると、はい、なんかバニーちゃんがこっちに睨んでるみたいなこと言うの怖いなと思って、
こっちでもあります確か、
あ本当
これおいバニーが怖い顔でこっち見てんのぞみたいな、
そうそうそう、おじさんと私が喋ってると何睨まれるのみたいなすいませんみたいなことになっちゃうからさ、はい、そうなんだよね。でバニーの方を触ってるとおじさんのことしかほぼ喋らない、
ありますね。
おじさんは、まあまあ、自分のことと自分っていうか通常のこととバニーのことがまあ半々くらいなんだけど、バニーの割合がさおじさんおじさんこてつさんこてつさんでも相当ひどいっていうね。いやめっちゃ喋った、
ね、
本当にそんなに喋った
、はい、
わご成長をね本当にありがとうございますよ、ね、こんなに、
いやね、ということでお送りしました、ヒーローじゃなくて
フーンオーディオじゃないから、はい、うん、誰が聞いてるんだこれ、
わかんないです、
途中で切られてる気がする私、
ショコさんもね、いろんなフォロワーさんに宣伝してもらえれば、
やだもうそれだけは誤感だよ。
いやちょっとショコさんのフォロワー開いてちょっとリプライとかって、あ
やめてくれ
はい、ということで、ね、はい、あの次回はゲストにですね、バナビブルックスジュニアさんを
呼べたらいいね。そしたら私もなんか便乗した
よ。はい、そんな感じ
で。バニングリッシュで。
はい、やろうと思います。やろうと思います。
やれるの
はもうやらないと思うんですけど。
ね、もう私もこれ以上喋れないかもしれない。でもいざとなったら喋れるから
。はい、ということで、うん、まあ、以上台湾についてあ熱く語る、
はい、
主にショコさんがラジオでございました
、はい、もしあの本当に最後まで聞いてくださった方がいたら本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ということで See ya って言われたじゃないですか。
せーの。
せーの。
See ya!